down south.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2158回12月9日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。12月のオープニングテーマは今年の汚れ、今年のうちにです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。今年はあんまり映画に行けなかったですよね。3つぐらいかな、行けたのは。このぐらいでした。今年最後の映画はマトリックスかなと思ってます。三浦です。
そして今週は大江先生にも参加いただいてます。おはようございます。
はい、どうも。そうですね、映画私もあんまり今年見れなかったなと思いますが、私も多分今年の最後はマトリックスかなと思ってます、うん、はい、よろしくお願いしますやっぱり見たいよね
見たいですよね、やっぱりね、うん、
iPhone マニアさんにあった記事です。ベルリンにアップルローゼンターラーストラーゼがオープン。店舗内装の写真という記事が出ていました。ここでは三浦さんと大江先生に入っていただいてるんですが、12月2日にドイツベルリンのミッテ地区で初のアップルストアがオープンしましたということで、日本語風に言うとアップルローゼンターラー通りという名前だそうです。記事では店舗内装の写真が公開されてますということでした。ご先生、以前オランダお仕事で、あれは半年行ってらっしゃいましたっけ？もうちょっと行って
そうそうそう。いや、半年、
半年。半年でしたっけ？で、あの頃、オランダにいらっしゃる都合上、近隣の国もあちこち行ってらっしゃったと思うんですけど、ドイツは、ね、
だから、ドイツの、覚えてない？ドイツの一軒目、はい、行きましたよ。
あ、最初にできた。ええー。で、行ってらっしゃってて、ドイツだけでした。他も行かれませんでした、アップルストア。
いや、もちろんオランダにいたから、はい、アムステルダムのアップルストアも行ってるんですけど、もう初日にすぐ行ったんやけど、
はいはい、あれ何年前ですか、もう7年ぐらい前ですか。い
や、あれ2013年、
あ、もう8年前ですね。結構前のお話です。アップルストアもコロナのいろいろことあったとはいえ、それを乗り越えてオープンと。ドイツのコロナの状況ってどうなんでしたっけ。
いや、あんまりよろ
しくない。あんまりよろしくないですよね。あんまり密になるのはよろしくない状況ですから、これオープンもなかなか慎重にしないとできない感じかなと、ちょっと思いましたけど。確かにお店にお客さん入ってる写真ないんですよね。スタッフの人ばっかりなんですよ、
ね。まあ、なるほどね。
まあ予約制じゃないの、
多分そういうことだと思います。全国のアップルストアと同じで、アップルスペシャリストによるショッピングサポートや、次々のファイナンスオプションとか、下取りプログラムなんかも紹介なんかであるということでした。やっぱり特徴的なのは一番最後の写真で、スタッフがマスクしてテーブルについてて、ピックアップって壁に書いてあるコーナーがあって、そこにどうも予約していたもの引き取りに来たお客さんのような写真があって。
ああ、ね、そうですね。
アメリカでもそういうのやってますけど、取りに行くだけと。店内回遊なんかもほぼできないみたいな。そんな感じかもしれません。
なるほど。
なかなかアップルストアの状況も世界中の国々でコロナの状況違うんで、対応が違って大変かなと思います。今度は現実のお店から、オンラインのアプリのお店の話なんですけども、アップルチャンネルにあった記事で、2021年12月1日から24日まで、毎日インディーアプリが特別価格となるインディーアップサンタが今年も開催という記事がありました。インディーアップサンタというのは、アップクラフトスタジオという団体がやってまして、フランスのフランソワ・ブレさんらが、一昨年からインディーデベロッパーと協力してやっているキャンペーンです。今年も開催ということで、専用のアプリが Apple のアップストアにインディーアップサンタっていう名前であるんで、それをダウンロードして見てもらうと分かりやすいっていう風になってます。もちろんウェブからでも見に行けます。
ほいほいほい。
皆さんももしよかったら、毎日これサイト、あるいはアプリで行くと一個ずつ窓が開いて追加されていくんで、アプリがダウンロードできるようになると思います。
これ初期費用はいらない、うん、無料みたいだけど、
はい、
アプリ内課金は残ってるんで、
はい、
全部どうなのかどうかよくわかんないですよね、はいはいはい、きっかけですよね。
そうです ご覧になって自分に引っかかるこのアプリは良さそう思ったら、正味使っていってっていうことになっていくんやと思いますが。今日も打ち合わせの時言ってたんですけどね、私、今年初めて一番高価なアプリをダウンロード購入しましてね。
まあ、そうでしたね。
そう。タイトルに控えて、マジック SDR っていう名前。わからない方のために言うと、コンピューターとちょっとした回路をつなげると、無線機のように使えるんですよ。無線機ってその回路の部分が無線機なんですけど、でも解析とか音鳴らす部分をコンピューターにやらせようという。USB メモリーのちょっとお化けみたいなでっかいのがあって、それを Mac の USB ポートに挿してアンテナつなげると、それだけでね、短波放送とか聞けるんですよ。
う
ん、で、専用、ええ、で専用アプリ。
いや、いいですけども。いや、どうぞ。その話、まあ、もう何べも聞いた
なと。そうなんですよ。すいません。そのソフトがあったんですよ。マジック SDR 最近できましたって。で、私が持ってる機械飲んで、つなげてる写真があって、はい、iPad で使えてるんですよ。これはいけるのかとか思いながら、ちょっと不安なりながらも、購入したら、英語の説明読んでいったら、まず、あなたがサーバー立ててくださいって書いてあって、これはハードル高いアプリ入れてしまったなと。つないでも何も反応ないはずやわと思ってね。ですんで、来年はサーバー立てることから考えなあかんようです。
マジ？
いや、もう。
サーバーを立てようと思うと、まず、こっち IP アドレスを何とかしなきゃいけない
から始まるんですよね。
うん。それとも、可変 IP でもいける手法がなんかあ
る
のかな？
あるんかもしれません。その辺はまた、そのアマチュア無線のサイトを読んでいかないといけないんですけど。難しいな、これ、と思って。
DLS は固定のやつを、はい、ダイナミック DLS 使ってますからね。
はいはいはい。あ、でも維持費かかるんじゃないですか？
ただのやつもあるん
ですか？あるんですか。ね、頑張っていこうと思います。で、まあ、12月ということで、いろんな受賞とか話続くんですけど、iPhone マニアさんではこういう記事出てました。Apple TV Plus 映画コーダ、ハリウッド批評家協会映画賞の9部門にノミネートという記事でして、CODA と書いてコーダ。これ現代と書かれてまして、実はこれもう公開される予定が立ってるんですね。コーダ愛の歌というタイトルで、来年1月21日金曜日から東宝シネマズ日比谷他全国の劇場で公開予定という。アカデミー賞有力サンダンス映画界最優秀賞かなんか。
そうですね。
みたいです。耳の聞こえない親に育てられた聴覚のある子を意味するコーダ。として育てられた主人公のルビーさんが家族の中で唯一の聴者であり、両親の通訳することが日課だった。で、彼女が歌の才能があって名門音楽校のバーフリー音楽院への入学を希望して、早速からどうなるかいうお話、ね、
いやでもこれノミネートだけだからな。
あ、まあまあそれは映画ですよね。そういう、まあまあ、
取れて初めてアカデミーに近づくわけですから、は
いはい、ノミネートってどうでしょうね。ノミネートしてくださいよって言ったらすぐどんな映画でもしてもらえるっていうわけでもないでしょ。いやいやい
や、もちろんそうじゃないですよ、もちろんそうじゃないですけど、ノミネートされるだけやったら別に、
まあ、他にもたくさんあるからという、
他にもあるでしょうし、
ね、
で話なので、はい、あくまでそれ取れてなんぼですから、
うん、この作品普通の今よくある公開された映画とちょっと違うところは、あらかじめフィルム自体に字幕を焼き付けてスクリーンに字幕を映し出すという手法を採用しているそうです。でこれにより聴覚障害者が映画鑑賞する際に必要な特別な機器が不要となっています。劇場で公開される長編映画としては初めての試みだったそうです。
なるほど。
いろんなところに配慮してそういう技術を使っていくということなんですね。
特別な機器って、
特別機器ってこう焼き付けるって、昔の字幕の焼き付ける機械また使ってるってことですかね。でフィルムなんでしょ、データじゃないんでしょこれ。
ああ、なるほど。
うん。だから大変やったんちゃうかなと。今もこんだけデジタルになってしまったら。ええ。
今基本的に全部デジタルで作るでしょ。
そうでしょ。フィルムをそんな送ってて今やってないと思うんで。
やってないはずやから、現場データありっていう意味合いじゃないの。
現場というか、まあ普通フィルム映画館に巻くために、まあいくつコピーたくさん作りますよね。
はい。
フィルム、そのコピーのフィルムに、その、まあ公開される国の字幕っていうことを。なんじゃない
だけど、じゃあ、日本語版とかなんとかはどうするんだ、全部、バラバラで全部作るんだ、うん、
確かにね。
さあ、どうされるんでしょうか。これは、いか劇場に足運んで見てみないとわからないですねっていう、うん、そこも一つ、あれですかね、映画、お客さん呼ぶ手法の一つになってるのかもしれませんけど。でも、この映画が、Apple TV のオリジナル映画って書いてますから、Apple TV プラスのオリジナル映画ってなってますから、大雑把に言えば、アップルが作った映画が賞を取るということでいいんですか？ TV プラスがどっかで作らせてるということはあるかもしれないですけど。
いや、まあそれはそうかもしれないですが、まあ、プロデュースっていうか、映画会社がアップルっていう意味です。だから、
はいはいはい、
ワーナー映画が賞を取ったっていうのと一緒であれ、
はいはいはい、
ワーナー映画が賞を取ったって言って、そらワーナー映画を褒めたたえないでしょ。
まあそうですね。監督が褒めたたえない。そうですね。まあそういうことかもしれません。いやでも、アップル TV、アップル TV プラス、果てはアップルとしては、今始めてる最中じゃないですか。
はい、もちろん。
ここで各種やっぱり賞を取っていきたいっていうのきっとあると思うんで、そういうことなんかなと思ったんですけど。
まあね、ネットフリックスとかも競争相手いっぱいいます。
そうなんです。ネットフリックスは何でしたっけ？カイジみたいな映画、この間からやってるやつ。
イカゲーム。
あ、イカゲーム。あれ、めちゃくちゃヒットしてるそうですね。
タコゲームかなとか、正体が違ったやつ。
いやー、なんか、イカゲーム好きすぎて、韓国行ってる人とかいる
らしいです
ね。
そ
う、うん、すごい
です。気持ち悪いんでしょ、結局。
ん？気持ち悪いっていうか、あれ、あれでしょ、いわゆる、たくさんの人を生きるか死ぬかゲームに参加させられる的な話でしょ？
みたいっすね。あれのなんかね、無料のゲームとかがあるわけですよ。
はいはいはい。
で、ちっちゃい子ともね、うちの子が、
はい、
その、と変な気持ち悪い映像を見るわけですよ。
そうなんや。
CM みたいも流れるわけですよ。ね、やめてくれみたいな。止められないっす。
ねね、はい、レーティングないんですか、そんなゲーム、アプリは。
YouTube で流れてるから、
ああ、そうか。
内容が。
なるほどね。そっちリンクされてしまうんだ。
そう、見られちゃうんすよ。
まあ、その YouTube もなんか、マイナス評価は受け付けなくなっていくんでしょ？
もうなんかないよね。うん、あ、受け付けはあるんだけど、
そう、マイナスってやってもいいけど、出ない。
出ない。数字が出ないのね。
だから、配信者にとってはマイナス評価わかるけど、世間体は保たれるみたいな、そんな感じですか、
ね。いや、でもね、マイナスがすごいからっていうのを逆宣伝で使う例もあるんで。
あ、まあまあ、炎上商法的なことね、ありますけどね。
だからそういうのをやめようみたいな話になってるんやろうけど。
なってるでしょうね。ね、はいはいはい。YouTube もそうけど、音楽もやっぱりよく聞くんで、そういう方にはということで、UQ モバイルさんがキャンペーンをするそうですよ。アップルリンケージにあった記事ですが、UQ モバイル繰り越しプランプラス 5G 契約者にアップルミュージックを6ヶ月無料提供という記事です。12月3日から始まってるそうなんですけどね。UQ モバイル今 AU の中に入ってしまってますからね。
あ、そう、参加ですね。ね、
なんか3ヶ月無料なんかはアップルミュージックのよく見たんですけど、6ヶ月ってこれ初めてちゃうかなと思うんですけどね。
あんまり聞かないです
よね。なかなかないですよね。
うん、
無料って言ってもさ、結局のところ、ある意味料金の一部だと思えば。
はいはいはいはい。
まあまあまあまあ、そうですね。
そういえば、Apple Music Siri しか使えないバージョンが安いなんで、あれ、日本で始まらないんでしたっけ？あれは始まらないですよね。
え、始まるんじゃないの？あれ。まだ始まってないの？
ボイスプランですね。
そう
そう。秋からって言ってて、その秋っていうのが明確にないまま、もう12月なんですよ。だからその後、発表が何もなかったんじゃないかな。
日本ではないですか？
日本は少なくともなさそうです。発表が10月にあった以来、追っかけたニュースがないですね。
あ、そう。
今年もいろいろ遅れておりますからね、いろんなものが。
いろんなものがね。はい。ちょっと急いではるのかな、アップルは、みたいな印象がないでもないですけどね、この、今年いろんな発表見てると。そんなわけで6ヶ月ですか。まあ、アップルミュージックね、今年しようかなと思いつつも、スポティファイがポッドキャストいろいろサービス厚くするか、そっち気持ち引っ張られて、結局どこも入ってない状態ですね。アップルミュージック含めて、インターネットのサービス圏にはお家では Wi-Fi が欠かせませんね。PC ウォッチにはこういう記事があります。Wi-Fi 6、IPv6、IPOE ルーターおすすめ5000、メッシュルーターも合わせて選出という記事で、ウー先生に貼っていただいた記事だったですが、最近は 802.とかいう言い方も今しないんですよね。Wi-Fi 6とか。
あ、
そうですね。言い方して。
ね、6とか。はい。わけですね。
6でだいたい 802.11AX だそうですけどね。
そう。
もうね、もうこの対応を覚えるだけでしんどいですよね、でも。
あの。いや、もうええやろ、
と思
う
けど。途中からでもほら、6とか言い出したでしょ、これ。だから今、境目でどっちも知っとかないと。
そう、作ってる方もめんどくさくなったよな、と思って。
ね、
そうでしょうね。これから以降は6、7とか言うし、もう言わないで、でええじゃん、みたいな話したいんじゃないの、
う
ん、
でしょうね。
ありがとうって感じですね。
5G とかと合わせて。
Wi-Fi 6の無線 LAN ルーターが登場してもう2年以上になるということで、市場では廉価で購入できるものが増えましたということで、おすすめ5000のモデル、ここ出てるんですが、一つ目、バファローの WSR1500AX2S。 6000円台のお手頃価格モデルだそうです。一番ありといえばありかなという感じですけどね。
まあそうですね。ワンルームとかだったらもう全然これでいいんだと思います
よ。はいはいはい、はい。あとは 4.8GBps の高速通信可能なエレコム WRC-X5400GS、はい、丸みを帯びたボディのちょっとコンパクトっぽいですね。小さい感じですね。うん、
エレコムさん、一遍ちょっとファームウェアのサポートを放棄したことで、
古いモデルなんもサポートしません言ったんですよね。そうそう。
ちょっと引っかかるんだよね。
でもあれ結構古かったんですよ。確かにそんなにない
。古いけど、放棄するのはどうなんとか。
そうですね、アナウンスしたんですよね。
しかも相当なバグがあったのに。
そう危ないですよ、買い替えてくださいっていうことですね。
それはないやろうと思って。
あとは NEC は A ターム WX3600HP 2.5GBps なんでね。
はい、私は基本ルーターは NEC しか買わないんですけど、
ね。はいはい。
あ、そうなんですか。
はい。
まあ、私も大江先生からアドバイスいただいて NEC 買いましたよ。
一番やっぱり安定してるとか。
最近ちょっと他の人は知ってないんであんまり分かんないけど。
はいはい。
一遍変えたらそんなそうそう買い替えないじゃない
ですか。まあそうですよね、ルーターはね。
うんうんうん、前にね、いくつか1万円ぐらいのやつを B 車とかなんとか買ってみたことがあるんだけど、
はいはいはい、
トラフィックが集中したら動かなくなるのよ。
お
っていうことがいくつかあって、その時にちゃんと動いた NEC だけやって。
なるほど。検証済みって感じですね。
はい。
NEC はね、もともと通信屋さんなんで、この手のやつはいっぱいやってる。
あ、そうですね。
多分その舞台が生き残ってやってんやろうなと思うから、まあ、安心してもいいかなとは思うんだけど、はい、NEC のルーターで若干癖があって、できないことも多かったんですよ。
あ、そうですか。
例えばバッファローとかだと普通にできるような機能が NEC のルーターじゃなかったりするわけ、
はい、
その程度ぐらいだとそんな大層な問題ではなかったけどね、
はい、
最近のファームウェアではちゃんとできるようになってましたね。見たらちょっと今のルーターではあかんので新しい NEC のルーターに買い替えようかなって若干考えてます。
ルーターって寿命ピンキリかと思いますけど、でもおおむねご家庭でお使いの場合3年から5年で買い替えてるような印象があるんですけど。
そうそうそう
そう
ね。
あれね、あんまり古すぎると誰もやり方分からないってなるような気がするんですよ。4年前ね、妹の家にルーター直しに行ったんですよ。なんか繋がれへんから。で、それ結局ファームを上げて、いろいろ設定変えなあかんけど、なんでその時それができたのかちょっと覚えてないんですよ。なんかの数字を見て、なんかを入れて、なんかしたらいけたんですけど。
なんか
それやった時も、そう。やった時は、もう、妹からみんな感心して、そんな誰も分からへんわって、ようそんなん分かるなって言って。で、やったんですけど、この間見たら、何がないや、さっぱり分からんようになってて、これどうやったんやったっけ、全然メモ書いとけばよかったって思ったんですけど。そして、最後のモデルですかね、これは TP リンクのアーチャー AX4800。1万円台前半で 4.3GBps という最高速度じゃないですか、これひょっとしたら。モデルですけども。なんかアンテナ6本立ってて、カニが万歳してるみたいな絵に見えるんですよね。はい。
多いですよね。バッファローとかで一時期こういう感じのやつが、こういう感じ
で。アンテナいっぱい立ってる。
アンテナいっぱい立ってる。
ええ。
ありましたよ。
はい。割と中国のアリエクスプレスとか見てるとこの手のルーター多いんですよね。アンテナいっぱい立ってるやつ。
アンテナいっぱい立つやつの方が作りやすい。
そうですか。
そうなんですね。
ですよ。アンテナないやつで同じような能力を持ってるってことは、はい、内部に全部アンテナを埋め込んでるわけやろ、それ。
そうですね。
はいはいはいはい。
外に出そうが楽だもんだって。
なるほど。でもアンテナ特性みたいなのがきっとあると思うんですけど。
いや、だからそういうのをちゃんと計算できてるかどうかって話。
ああ、なるほどね。
これ縦に長いアンテナをいっぱい並べたらええねんっていうのは。
じゃないと思いますけど。
楽じゃないですか。だからもうその一個一個のアンテナ考えればいいだけやから。
これアンテナ6本ついてるんですけどね。じゃあこのうちの1本が折れてあかんようになったとするじゃないですか。
何があったんだ。
いや、その家で猫飼ってるお家やったらそんなん絶対あり得ると思うんですよ。
なるほどね。その部分の出力が減るだけでしょ。
ですかね。もうバランス崩れてもうダメとか、そう
ないですかね。
はいはい。お手頃モデルも紹介されてまして、1台1万円台ということで、ネットギアのオービ Wi-Fi 6 Micro RBK352 を紹介されまして、はいはい、いろいろ他にもベルキンさんのとかでいろいろ載ってましたけどもね。おおむね今市場価格1万円台から高くても3万円ぐらいまでで、いろいろ。
まあ、3万円出す必要性は薄いかなと思いますけどね。はい、もちろん部屋の中は全部10ギガビット、ギガビットではなくてね、もう一つ上、はい はい、にしてて、外に向かってもあの光で高トラフィックガンガンかけますとか言うんやったら、いいやつ欲しいかなと思いますけど、まあ、
そうですよね。
まあ、そこまでせなあかん人はほんまいないんで。はいはい、
今回この紹介記事の中にヤマハのモデルがないなと思ってたんですけど。
ヤマハだってめちゃめちゃ高いもん。
そうですよね、ヤマハの。
だってヤマハプロレコーだから、はっきり言って。私も1台持ってたことあるけど。
はいはい、うん。私もネットブランチとかの頃はね、ようヤマハやりましたけど、もう完全になんかハードプロ仕様みたいな感じのメーカーになりましたね。マイクロソフトのブラウザーがエッジに切り替えてください言われてから随分な年数が経ってるような気がしますけど、大江先生はエッジはもう、マクバンエッジっていうのは使ってらっしゃいますか？
マクバンエッジちょっと入れてますよ。
はい。
一応。
はい。
ありますからね。せっかくだから。
なんかマイクロソフトにとってはエッジを使う人はいい人みたいなことになってるらしいって聞いたんですけど。ギガ人にあった記事ですけども、エッジに Chrome のダウンロードを中止するように必死で促す新機能が追加。実際の画面はこんな感じとありまして。
ちなみに私がリンク貼ったのは PC ウォッチ
で、はい。あ、PC ウォッチもですが、すいません。どっちにでも同じキャプチャーがあるかと思いますが、マイクロソフトエッジは Chrome と同じテクノロジーで実行され、そこにマイクロソフトの信頼性が追加されます。っていうのが出てくるという。
昔はエクスプローラーが圧倒的だった
じゃないですか。そうですね。
だけど、もう今 IE はもうやってないわけだし、
はいはい、
で、マイクロソフトって本当はエッジに変わってほしいわけだけど、互換性とか運動考えると、もうエッジに移らないわけですよ。
はい。
Chrome だと Mac でも別に PC でも全部一緒に使える。
そうですね。
アカウントリンクを使うとブックマークとか全部共有できたりするしさ。
はいはいはい。
だそう考えると、わざわざ一遍クロームに乗り換えた人たちが、エッジに戻る理由がほとんど浮かばない。
はい。
これ何を意識してるかというと、
はい、
まずインストールするやろ、
はい、
インストールするとエッジしか入ってないわけですよ。で、クロームダウンロードしたいから、クロームって検索するやん。
はい。
そしたらこれが出てくるんだよ。
あー、なるほど。
なるほどね。
クロームをダウンロードさせたくないのよ。
はいはい。
これ何が問題かというと、Windows マシンの話だからね。
あ、そうか、ごめんなさい。Windows 前提なんですね。
Windows マシンだと、最初に入ってるのはエッジなのよ、常に。
はいはいはい。
ね。Mac のサファリが一番最初に入ってる
んですね。っていうのですね。
でもサファリで Chrome って検索しても、こんなこと言わない、
ね。まあ言われますよね。
ですよね。普通に Chrome は、Google のブラウザーですっていう検索結果が出てくる。はい、
これでも、エッジで Chrome を検索しただけでこれを言ってくるっていう。これはなかなか、
Firefox とかオペラとかやっても同じようなことが出てくるし。
お久しぶりです。大地です。なんとか早期に大学を決定し合格することができました。大学の合格通知があれば Apple の学割の資格が得られるということで、父に予算を組んでもらい、M1 MacBook Air 7 Core GPU 16GB プラス 512GB を購入することにしました。ただ、まだタイミングが早いと考え、2月に開始するであろう新学期キャンペーンを待っています。1万8000円のギフトカードがあれば、予算内で Apple Care Plus に加入することができる上に、アクセサリーも購入できると考えたためです。初めての Mac で少し緊張しますが、非常に楽しみです。今後も配信お待ちしております。と、大地さんからコメントいただいてました。大地さん、またコメントいただきましてありがとうございます。ことの経緯をお話しますと、もともと大地さんのお父さんが、この番組のリスナーさんでいらっしゃいまして。で、子供にもアップル製品を使わせたいと考えてますみたいなこと多分書いていただいてたの。ごめんなさい、お間違いしてたごめんやけど、多分そういうこと書いてらっしゃったと思うんですけど、その時はね、まだ大地さん小学生だったんですよ。
ほいほいほい。
だからお父さんが代筆でコメントをやってた時があって、そうなんですよ。でね、公開録音の時にお父さんと一緒に来られましてね、みんな入れて記念撮影しましたね。まあそんなこんなで今はもう大学決定っていうことでもうこの春ね、来年からは大学生でいらっしゃるということで、ね、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
え、この時期に決定するもんなんでしたっけ？
あの推薦とかだと早いですよ。
あ、なるほど、
うん、12月だったらありえますね、
はい、なるほどなるほど、うん、
学割の資格を得られるっていうので、あれでもキャンペーン始まらないとね、ならない。
今、キャンペーンはあれですけど、そもそも常に学割は販売はしてるんです
よね。そうか、そっちはね。うん、はい、はいはい。
そうです、そうです。で、キャンペーンが始まると、アップルで使える
ギフトカード。
ギフトカード、カードで返ってくるんですよね。はい、
この前、iTunes ギフトカードと Apple ギフトカードがもう合体して、なりましたからね、そのカードになると思いますが、春までにまた新しい Mac 出てるに違いますかっていう、こういう焚き付けることを言うと怒られますかね。
この MacBook Air が微妙じゃないかなという気がせんでもないんですけど。
ここに書いてらっしゃる仕様は、スミレさんのお持ちのものと一緒なんじゃないですか。
いや、私はメモリが 8GB の方なんで、
はい。
はいはい。
そうで、はい、ストレージも2頃なんで、
は
い、まあ私よりも、
はい、
私と同じ、まあ、7コアのやつでより上位の構成になってますね。
大地さん、それ買うとスミレさんにはドヤ顔ができますよ。ずっと大地さんがコメントいただいてるんですけどね、お父さんは今番組聞いていただいてますかね。はい、またコメントね、いただけたらと思いますが。そう、でもね、大地さん、すごいな。この間ほら iPhone をたまたま古いモデルを中古でゲットできたみたいなコメントいただいてたじゃないですか。
うんうん、ありましたね。
で、私ずっとね、Mac 持ってるんや思ってたんですよ。初マックって書いてらっしゃる。ええと思って、じゃあ、マックも iPhone もないままずっと番組聞いていただいてたんですね。そういう方もね、きっと聞いていただいてるとは思ってましたけど、本当にこういうしてコメントいただけると感激ですね。
そして徐々にアップルの世界にどっぷり入りつつあるということでしょうか。
そうですね。
まあ、お父さん見てて、もう小さい時からどっぷりハマってると思いますよ、そこは。知ってると思いますよ。
まずはこの 18,000 円のギフトカードの残高が1980円ぐらい余ったら、あの布を買っていただくこと
ですね。布ぶっこ抜きますね。
私も Mac 始めたのが大学からなので、同じですね。
はい、いいな、大学時代に Mac があって。ということで、大地さん、今度は Mac ゲットできた時にもね、またこんなんでしたいみたいなお話お待ちしてます。はい、あ、その前にちゃんと卒業できるようにね、頑張ってくださいね。大学合格しても卒業できなかったら元も子もないですからね。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。12月のテーマは Mac と iPod、 iPhone、 iPad、 Apple Watch などの今年の総括。 iPhone は買い替えないつもりだったのに今年のモデルの魅力に負けて買ってしまったとか、ほぼ1年かけてついに X コードで iPhone アプリを公開できたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの12月の予定をお伝えいたします。12月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。12月22日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。これまでは午後7時開始で参りましたが、午後9時開始に変更しますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は12月11日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。